今日はユダ書22節から25節までです。しばらくユダ書をこの短い25節までしかない書を しておりましたけども、今日で最後です。ユダの手紙の22節から25節。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主であり唯一の神に、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。前回のところでは私たちに対する、要するに信者に対する、ユダの勧めが書いてありました。その勧め4種類ありました。20節と21節の中に、愛する人々よと、私たちに対する声のかけがまずあり、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、まず皆さん自身信仰の上に自分自身を築き上げること、そして2番目が聖霊によって祈るということ、3つ目が21節の神の愛のうちに自分自身を保ちなさいということ、そして4つ目が永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいということです。そして私たちはこのキリストイエスのうちにあってしっかりと立って信仰に根ざし、聖霊によって強められ、神の愛のうちにしっかりと保ち、イエス・キリストの憐れみを待ち望むことによって、私たちの信仰をしっかりと確たるものと動かないようにしていなさいという勧めが、先週のところです。それはこのユダの手紙全般において言われている通り、偽教師や偽兄弟姉妹がこの中に入り込んで、そしてかき乱そうとしているからですから、まず私たち自身がですね、このような防衛力を身につけなさいと、いうのが、先週のメッセージでした。そしてこの22、23節の中においては、その私たちの中にいる兄弟姉妹たちのうちで、そのような偽りの教え、惑わしの教えによって、疑いを抱いている人々、そのような試みの中にあっている人々を救い出しなさいということです。なおこれはですね、私たちが人を救うことができるのはまず自分自身が救われていなければできないですね。溺れている人を助けることができるのは、陸の上にいる人です。陸の上にいる人が浮き輪を投げるなり砂を投げるなりして、そうして救うことができます。まずその溺れている人のところに飛び込んでいく、これはですね、とても危険なことです。23節のところに火の中からつかみ出して救いとありますね。自ら火の中に飛び込んでいくのが愛だと思う人もいるでしょう。しかしまず私たちが救うことができるのは平和の土台の上にしっかりと立ってから救うことができるんです。この疑いを抱く人々は憐れみ、この22節、疑いを抱く人々と訳されている言葉は、ギリシャ語の、ディアクリノという言葉、これはもともと、心定まらない、 あるいは異論を言う、あるいは言い逆らうという意味もあります。ですから兄弟姉妹たちの中にですね、疑いを抱く人々、異論を言う人、心が定まっていない人、言い逆らう人々を、そういう人々を憐れみなさいと言われております。偽預言者、偽教師たちによって、そうやって心定まらないとか、あるいはそれをちょっと信じちゃって兄弟姉妹に異論を言い出したり言い逆らったりする、そういう人々に対する対処はですね、憐れみなさいという言葉です。あるいは、22節の異本では確信づけと、確信づけなさい、疑いを抱いている人々を確信を持たせなさいと書かれてあります。そして兄弟姉妹たちの中のそういう疑いを抱く人々、あるいは心に酔っている人は火の中にあるようなものです。そういう人々を火の中からつかみ出して救いなさい。疑いを抱いている人々、本当に心が定まっていない人はあたかも火の中にいるようです。ですから早急にですね、その中から救い出すように、また、ある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさいと書いてあります。まずそういう人々をですね、恐れを感じながら憐れみなさい。恐れ、自分たちもそのような誘惑に引きずり込まれたりしないように私たちは恐れる必要があるんです。先ほど溺れている人に、ついての例えを話しましたけども、そういう水の中にのこのこと入り込んでいって、でそれで大丈夫だ大丈夫だ、そういうですね、誘惑、ちょっとした誘惑さえも私たちは気をつけて恐れて、自分たちもそのような災いの中に投げ込まれないようにですね、私たちは気をつけるべきです。そして肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。この肉、フレッシュですね、確かにこの肉体という意味もあるんですが、しかし魂的、予的なそういう考え方、そういったも意味もあります。下着というのは肌に直に触れるものですね。そういう人々の、肉に汚された思い、それに陥ることに関しては忌み嫌う、もう近づきもしない、そのような心持ちさえも必要です。このですね、異端によって思いが汚された人、そういう人たちは私たちは救い出すべきなんですけども、それはあたかもですね、この民数記のところで、いよいよイスラエル民族が約束の地にすぐに入れるかもしれない、そういう状況にあった時ですね、12人の石膏たちが使わされました。でその時ヨシアとカレブが進み出て、ぜひあの土地を攻め滅ぼしましょうと言いました。その箇所ちょっと開きたいと思います。民数記の13章の27節からです。民数記の13章の27節から33節。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、 産地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。ここがですね、この27節か29節がこの石膏たちの報告なんですけども、ここにはですね、何の感情も入っておりません。そのままありのままを報告しただけです。そしてそのありのままの報告の後にですね、その人々の感情が二手に分かれます。まずヨシアとカレブがのその思いが30節に込められております。30節、その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかしですね、残りの10人の人たちはのその評価は31節以降です。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め上れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが生き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。この31節から33節が要するに民の中に持ち込む異端です。純粋な御言葉に対してですね、自分の身勝手な御言葉に言い逆らうような勧めを民の中にもたらす者たちですね。ちょうどユダ書において、兄弟姉妹たちの中に入り込む偽兄弟姉妹に気をつけなさいと言われている、ちょうどそれに相当しますね。御言葉に対して、ヨシアとカレブはぜひそこに行って攻め取ろう、私たちは必ずそれができる。でそれに対してこの、民に悪く言いふらす、神様がご計画されているそのところをですね、そこを人々の心をくじて神様の御心に反することを勧め、身勝手な自分勝手な解釈、自分勝手な、その願い事を込めてですね、主の御言葉、まっすぐな御言葉を曲げる者たちですね。でこのような者たちに対して、この14節以降ですね、14章ですね、ちょっと一節から、お読みします。全会衆は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。この14章の1節から4節までのところが、この異端によって思いが汚されてしまった人たちが、巻き起こそうとする、その主に歯向かうこと、あるいは混乱、そうしたものによってですね、このイスラエルの全会衆がですね、思いが汚されてしまっております。異端が入り込んで、そして真っ直ぐな御言葉を曲げることを勧められて、そして彼らのその肉欲がかきたてられ、あるいは恐れがですねかきたてられて、そして御言葉に立てなくしてしまっております。ユダ書の方では疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救いなさいと言われておりました。そして 恐れを感じながら肉によって汚された下着さえも忌み嫌いなさいと言われております。そこで、ヨシュアとカレブ、またモーセたちがなすことは、その火の中からつかみ出そうとする試みです。5節から。そこでモーセとアロンはイスラエル人の回収の全回収の集まっている前でひれ伏した。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探ってきた地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。アーメン。私たちはここに立つべきですね。ヨシュアとカレブはこの時取りなしました。このつまずいている人々、疑いを抱いている人々、心定まっていない人々を憐れみ、彼らを確信づけようとしました。主の御言葉を思い起こさせました。主はどういうお方かを思い起こさせました。そしてこの火の中にいるこの民、もう本当にこの民はですね、混乱して、身勝手なことを考えて、主の怒りの炎の中に飛び込みつつある、その状況をこのヨシュアとカレブはその中から何とか救い出そうと取りなしました、私たちはあの地に登っていけないとか、私たちはどうしよう、この荒野で滅んだ方がマシだとか、エジプトに帰った方が良くないかとか、そう言って主に言い逆らうことを言い出している。まさしく主の炎、怒りの炎の面前にいるわけです。そこでヨシュアとカレブは彼らを取りなしたんです。このヨシュアとカレブ、この勇気づけ、取りなしによって民がですね、立ち返っていたなら、もうすぐに40年を経ずにこの約束の土地に入れたことでしょうね。残念ながらそうではありませんでした。ただこのヨシュアとカレブ、私たちの責任は疑いのうちにある人々を、彼らを確信づけること、火の中からつかみ出して救うこと、それは私たちのなすべきことです。ただそのヨシュアとカレブが言ったように、私たちもですね、疑いを持つ兄弟姉妹を救い出すこと、そこまでは私たちがなすべきことです。民が本当にもう一人の頭を立ててエジプトに帰ろうと言い出して、それをですね、黙ってモーセもアロンもヨシュアもカレブも黙ってはいませんでした。モーセとアロンは見舞いでひれ伏しました。主に取りなしました。そしてヨシュアとカレブは具体的に言葉でもって民を説得しようとしました。これは私たちがなすべき分です。彼らは知らんぷりして、もう、エジプトに帰りたい奴は帰れ、私たちは、約束の地に行くとか、そういうことをしませんでした。黙っていればよかったんです。黙っていても彼らは良かったはずなんですが、しかし黙っていませんでした。彼らはあえてですね、取りなすこと、民を確信づける言葉を言ったがゆえに、彼らは十節の方を見ますと、前回主は彼らを石で撃ち殺そうと言い出しました。確かに石で撃ち殺されるような雰囲気だったんでしょうね。それでも彼らは主の正しさを主張したんです。この民を何とか火の中からつかみ出そうとしたんです。しかし残念ながらこのイスラエルの民は石で撃ち殺そうと言いました。その時主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に 現れました。守られるんです。このように主に対して忠実であろうとする人たちは石で打ち殺されることはないんです。むしろヨシュアとカレブは生き延びて約束の地に入りましたね。守られるんです。このように民を取りなす人、疑いのうちにある人々を憐れんで立ち返らせようとする人、火の中からつかみ出そうと救おうとする人は助かるんです。そして守られるんです。私たちもですね、日々世の中からいろいろな誘惑を受けます。世によっては諸々の困難は確かにあります。私たちもこの荒野で滅んでしまう側になるんじゃないかという、私たちは本当に最後まで信仰の確信を持てるんじゃない、持てないのではないかという、そういう恐れもあるかもしれません。そういう場合はですね、このユダヤ書の24節と25節のこの祝祷の言葉、これは非常に慰めであり、また確信を持つものとなります。24節ユダ書です。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方にってありますね。主は皆さんをつまずかないように守ることができるお方です。終わりまで守ることができるお方、それは主です。この世において私たちは諸々の困難によって、確かにこの民数記で荒野で滅んだ民のように神に言い逆らうような弱さは確かにあります。しかし私たちが約束の地に入ることのできるコツは、この私たち自身の力ではない、強さではない、私たちをつまずかないように守ることができるお方、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方にやります。すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。アーメン。主はですね、私たちを救うことのできる方、つまずかないように守ることのできる方です。まことにユダ書はですね、もろもろの異端の教えや、また偽教師、偽預言者の教えに惑わされている人たち、彼らを気をつけなさいという言葉で満ちておりました。そして私たち自身もですね、そのような教えの風に吹き回されてつまずきのに導かれたりしないようにするために、ユダは最後の最後にこの祝祷の言葉、祝祷の祈りで人々の守りを祈っておりました。主は確かに皆さんをつまずかないように守ることができるお方です。傷のないものとして御前に立たせることのできるお方が私たちの主です。このお方にしっかりと立ってください。そうしてこそ皆さんは疑いのうちにある人々を救い出すことができます。ヨシュアとカレブは確かにその火の中にある人々をつかみ出して救おうとしました。しかし民はあいにくその自らを命へ導くその指導に従うことをしませんでした。自らを命に歩ませる決断を彼らはしませんでした。彼らは何を見たか、エジプトを見たんです。栄光の主、主が日々の糧を備えてくださり、昼は火の雲の柱によって直射日光から守ってくださる、夜は火の柱でもって明かりを灯し導いてくださる、そのお方を見ずにエジプトを見たんです。だから彼らは滅んでしまいました。皆さんは何を見るでしょうか。主を見るのであれば救われます。 死を見るのであれば守られます、約束の地に入れますが、しかしエジプトを見るのであれば、世を見るのであれば、皆さんの前に立ちはだかっている敵だけを見て死を見ないのであれば、荒野で屍を晒して置いてけぼりにされてしまいます。どうか皆さんは主により頼み、皆さんをつまずかせることがないように守ることができるお方により頼み、皆さんを傷なき者として見舞いに立たせてくださるお方、このお方により頼んで、そして日々を歩み、つまずくことがなくまっすぐな道を歩み、平穏な安らかなキリスト者としてのこの地上での日々を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する主よ、あなたは私たちの日々の歩みを守ってくださる主です。世にあっては困難がありますが、しかしあなたを見つめつつ歩むのであれば、あなたが示してくださる雲の柱、それによって守られ、火の柱、その光によって導かれ、そうしていくのであれば、私たちは決してつまずくことはなく、安らかに安息の約束の永遠の御国へと導かれていきます。荒野で滅んだ民は御言葉に従わず、主の恵みの数々を見ずに敵を見ました。敵の大きさ、またその地の産物、それらの麗しさを、エジプトの国を見ました。それによって彼らは救われませんでした。イエスよ、どうかそのようなことがありませんように。イエスよ、兄弟姉妹たちがしっかりとあなたに、あなたの御言葉に基づいて歩み、そしてこの地上での歩みを全うすることができますように。どうか生徒たちをつまずかないように守ることができるお方が、生徒たちを傷なき者として大きな喜びを持って栄光の御前に立たせてくださることのできるお方が、生徒たちの日々の歩みを守り、そしてこの私たちの主イエスキリストに栄光がいよいよ限りなくありますように。私たちの尊き主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。